何度も何度もあれですが、明けましておめでとうございます。特にブランチの教会の皆さんや、御言葉の家の皆さん、また昨年、インターネットで、ずっと御言葉を聞いてくださいましたたくさんの方がいらっしゃいますけど、もう一度ご挨拶申し上げます。本当にありがとうございました。今年もよろしくお願いします。今日は落語はいたしません。元旦早々変なことをやりましたけども、今日はマラキ書の中からメッセージしますというふうに元旦礼拝に申し上げたんですけども、先日あるニュースの記事を読みまして、ガリラヤの湖畔でですね、イエス様の時代のシナゴグ街道が新しく発掘されたそうです。でたまたまホテルを作ろうということで、ちょうどこう発掘、掘り起こしていたらですね、遺跡が出てきて、これがまた大変な遺跡だということで、その中にはですね、7つの枝に分かれた燭台の絵が、メノーラといいますが、それを刻まれた石であるとか、そういうものも発掘されまして、これは大きな考古学的な発掘になるんじゃないかというふうに言われているそうなんですけども、ますます、聖書の時代が今の私たちに深く関わってきている、そういう気がいたします。で、元旦礼拝の時は創世記の26章の中から、イサクが飢饉の時に種をまいて100倍の収穫を得たという、その御言葉を読ませていただきました。で、その御言葉をこの年の RCI の教会の御言葉として掲げていきたいと思っています。それなぜかと言いますと、今年はいろんな意味において大収穫が起こると信じているからです。アーメンでしょうか。単なる収穫じゃありません。大収穫ですよ。それが起こるというふうに信じています。ですから今朝はこの大収穫をこうもたらすためのこの年の鍵になること、私たちがそのために一つの大切な決断選択をしなきゃいけない、そのことを聖書からお話したいと思っています。それはどういうことかと言いますと、神様に仕えていくという道を選ぶという選択です。神に仕える道を選ぶ、このことが収穫を私たちが経験していく大切な鍵になると思います。で、マラキ書の3章の18節を開いていただきますでしょうか。旧約聖書の一番最後の、預言書、書物であるわけですが、通常マラキ書と言いますとすぐ11献金のことが頭に浮かんできてですね、今日は正月早々献金の話するのかなというふうに皆さん考えられると思いますが、その話はいたします。でもそれがメインではありません。今日はマラキという預言者とこのマラキ書に、を通して語られているメッセージということを、この年のために必要なメッセージだと思いますので一緒に考えたいと思っています。で、マラキという預言者、彼の名前の意味は主の使者という意味ですね。主の使者で、彼自身、マラキという預言者自身に関してはあまりよく分かっていません。ある意味において素性が全く分からないと言ってもいい預言者なんです。そのことを考えると、神様という方はいろんな方を用いられるんだなと思います。イザヤのようなこの宮廷にこの血縁関係がある、そういう人も預言者になりましたし、またこの農夫から預言者になった人もいますしね。いろんな人たちがいるんですが、このマラキという人物は素性が分からないんです。ですから、あなたが何者であっても、ただ一つのこと、今日の鍵の言葉ですが、神様に仕えていくという道を選んだならば、神はあなたを用いてくださいます。ですから逆のことも言えます。私あまり神様に用いられたくないねんと思う人は、神に仕えないでください。ね、そしたら用いられません。そんなことは進めておりませんけれども、でもこれは現実なんです。そして今日読みますこの御言葉の箇所というのは、そのことを明確に語っています。マラキ書3章の18節です。ご一緒にお読みになってください。あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。実は本当に私が言いたいことはですね、 神に使える道を選ぶ人と使えない道を選ぶ人とは必ず違いが出てくるんだということ。そしてそれは1ヶ月2ヶ月ではわからないと思います。何年か経ちますと大きな違いを見るようになります。ここにはっきりと見るようになると書かれています。そういう意味においてこの新しい年、本当に私はこの1年も主に仕えていこう、イエス様に従っていこうという決断を私たちそれぞれが神様の前にできれば、もうこれは幸いな一年になるということは間違いなしですね。もう最初に信仰によって勝ち取ってお互い言いましょう。神様に仕えましょうと、どうぞお隣の方に言ってください。いや、本当はそんなこと言われたら困るんやけどね、という人がおられるかもわかりませんけど。まあでも神様に使えるのも自分の力で使えるわけじゃありませんので、本当に恵みによってしかできないと思います。で、旧約聖書っていうのは、39の書物によって成り立っています。まあ39巻とも言いますが、新約聖書は39、3区27と覚えてください。27巻です。合計66巻。それじゃあ39巻はどうして覚えるかって言いますと、鵜呑みにするしかありません。そのまま覚えてください。39の27ですね。で、この旧約聖書というのは、歴史書から始まっています。創世記からずっと17巻歴史書がありまして、そしてその次に5巻、5つの書物が詩歌、まあ詩編とか箴言とかそういうのですね。その詩歌がありまして、後半の17の書物が預言書なんです。で、この預言書が最後ですからずっと並んでいますが、時代の流れとしては預言書というのはそれぞれの歴史書の中の歴史のある時代に預言者が用いられたわけです。ですから、まあ、預言書の順番がこの歴史的順番ではないんですね。ただですね、このマラキという預言者は実はこのイエス様が来られるまでの旧約の時代、その時代の最後の預言者であったことは間違いないわけです。の宗教改革の、まあ、発端になりました、マルチン・ルターという人が、ヨハネによる福音書の3章の16節というのは、小さな福音書と呼びました。つまり、この一節だけが残っていたら、すべての人は救われることができるんだ。その福音のエッセンスみたいなものが入っているわけです。で、ある人は、このマラキ書という預言書を、小さな旧約聖書と呼んでいます。このたった4章しかないんですけど、この4章の中に、この旧約のいろんなイスラエルとの関係におけるあらゆる要素がこの、まあ、関わっているというか、書かれているというか、まあそういうふうに考えていただいたらいいと思うんです。で、このマラキという預言者は、旧約の時代の最後の預言者、つまり、そのイスラエルの民がバビロン捕囚になりまして、紀元前の606年から70年間、バビロン捕囚というのがありました。で、バビロンがペルシャによって滅ぼされて、536年に最初の帰還する民がバビロンからエルサレムに帰ってきまして、神殿の建設が始まります。いわゆる、まあそれが、まあ神殿、第二神殿と呼ばれていますが、その神殿の再建というものがなされていくわけです。で、それから、随分時が経って、まあネヘミヤなどを中心にして、神殿だけじゃなくてエルサレムの城壁というものが再建されます。一応神殿ができるわけです。で、イスラエルの民はですね、もうすぐメシアが帰ってこられるんだということをものすごく期待したわけです。ところが、バビロン捕囚が終わってもう100年以上も経ってるのに、メシアが帰ってこられない。キリストが帰ってこられない。そうしますと、だんだんと彼らの生活や信仰というものが生ぬるくなっていきました。彼らの神様に仕えるいろんなこう礼拝や儀式というものが、まあ、形式化していった。立法ももう名ばかりの立法になってしまいました。そういう時代にこのマラキが彼らの神に対する信仰と信頼というものを復活させ、そしてリバイバルを経験させるために、彼が派遣されたわけです。ですからこのマラキ書の中には短いんですけれども、神に立ち返ることに対するメッセージが非常に厳しく、そして明確に語られています。皆さんも、ある人たちは、イエス様を信じてからしばらく、教会から離れてしまったことがあるとか、あるいは、まあ、長い間、教会になかなか行くことができなかったとか、そういう方もいらっしゃるかもわかりません。でも、あなたが今朝、 このように礼拝に参加できるということは、本当に幸いなことなんです。おそらくそれは、若い時よりも、あなたが年を経て、60代、70代、そして80代、ある人は90代、ある人は100歳になるかもわかりません。そのようなご高齢になった時に、ますますその実感を経験すると思います。もしあなたが年をいってから、若い時に教会に行っていたのに離れてしまった、そしてずっと離れていたとすれば、人生最大の後悔になるでしょう。こんなはずじゃなかったのにということになります。どうぞ皆さん、今持っているあなたの信仰をしっかり持っていただきたい。恵みによって、主に仕えていただきたいと思います。そうすればあなたは、その人生の終わりにおいて、悔いのない生涯を送ることができたと、心から喜ぶことができるはずです。私はイエス様を信じて、天に召されていかれた方たち、たくさん出会いました。そして、もちろん病気や事故はいろんな形があるかもわかりませんけれども、一つの共通していたことがあります。それは、彼らは戦いの中に仮にあったとしても、上からの天から与えられる喜びと天国を望み見る信仰を持ってこの世を去っていったということです。皆さん、ご家族でそういう経験をなさったことは方はよくわかると思います。しかしそうでない人はどうでしょう。本当に寂しく去っていきます。不安と恐れと時にはおののきながら去っていかなきゃいけません。これは現実なんです。あなたの信仰というものをあなたの人生の飾りにしないでください。あなたのがイエス様を信じてクリスチャンであるということを単なる何か名札のようにしないでください。あなたの人生がイエス・キリストを信じ従う生き方、そのように従っていく生き方に変えられるならば、本当に幸いだと思います。このマラキという人は、この旧約と新約の橋渡しの役割をしました。マラキの活躍した時代は紀元前の400年ほど前です。ですから、その400年のマラキがですね、イスラエルに呼びかけている、特に、捕囚から帰ってきたイスラエルの民に、再び神の御言葉を語った最後の預言者がマラキですから。それから、あのバプテスマのヨハネが現れて、主の道を備えようと、彼は宣言しましたが、その間に400年という期間が経っています。まあ、歴史的には、イスラエルの歴史では、この400年を中間時代というふうに呼んでいます。旧約時代があって、中間時代があって、新約の時代があります。この中間時代の400年をずっとこう橋を架けた、この旧約からの人物がマラキという人物であるわけです。で、彼はこのイスラエルのために何をしようとしたんでしょうか。三つのことがあります。一つは彼らの神様に対する生き方、心というものを新しくしようとしました。そして神様に対する信仰の関係を新しくしようとしました。そして、もう何年も経ってメシアがまだ帰ってこられない。でも、その希望を捨ててはいけない。キリストは必ず来られるんだということを、この希望を持つように励ましました。ですから、マラキが語っているこの預言書のメッセージの中心は、十一献金ではありません。それは、その中に含まれる一つのメッセージなんです。彼の中心メッセージは、イスラエルの民が神に立ち返って、そして神に仕えるものとして従っていくようにという励ましと主に対する信頼を呼び覚ますことでした。あなたがイエス様を信じて救われているということは一つの特徴があります。それはあなたの理性やあなたの感覚や思いが否定したとしても、あなたの心の中にある深いあなたの霊的なその場所においてあなたを呼び覚まそうとする力がいつも働いています。あなたがこの世にこのどっぷり使っていったとしたら、聖霊様があなたの内側から語っておられるはずです。それじゃいけない。神のところへ帰りなさい。神様はですから、あなたが救われているならば、そのうちにすでにその火を持っている、命を持っている。ですからあなたが神に立ち返るようにということをただ語り続けていらっしゃいます。いや、私はイエス様を信じているけれども、いろんな失望して、神様が本当に真実な方だというふうには考えられない、感じられないんだとおっしゃるかもわかりません。まさにイスラエルの人たちはそういう経験をしたんです。後で見ますけども、この三章の中にはそういう彼らの声が書かれてるんです。しかしマラキは言いました。諦めちゃいけないって。神様は真実な方だから。神様に信頼し続けなさいと彼は民を呼び覚ましています。で、このマラキ書の中の、大切なポイントをいくつか拾い上げていきたいんですけれども、まず最初のことは、マラキ書が一番最初に語っているメッセージです。 一章の二節、まあ、一節と二節一緒に読みましょう。はい。宣告、マラキを通してイスラエルにあった主の言葉、私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の見つげ、私はヤコブを愛した。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。これがマラキの主から与えられた最初のメッセージでした。つまりここで語られていることは、神様のあなたに対する愛は不変である、決して変わることがないということです。この預言書の中にはイスラエルの民に対する裁きのメッセージも出てきます。しかし神様の御心は、第一の御心、それは私はあなたを愛しているというメッセージなんです。人間というのは、まあ、どんな場合でも大体ですね、裁くことから始めます。しかし神のメッセージはいつも愛することから始まっていきます。皆さん覚えていらっしゃるでしょう。イエス様が弟子たちとある時道を歩いておられたら、そばに生まれつき目の見えない方がいらっしゃって、それを見た途端に弟子たちが質問しますね。イエス様、この人が生まれつき目が見えないのは誰の罪ですか？親の罪なんですか？先祖なんですか？それともこの人の罪なんですか？この実はテーマが、特に日本においてはほとんどの宗教の出発点です。何もわからないで、あなたの人生に不幸があるのは、あなたの人生がうまくいかないのは、あなたの先祖に対するあなたの態度が悪いんですよって、もっと供養しなきゃいけませんよって。あるいはそのことについてあなたが償わなきゃいけませんよって。お祭りしなきゃいけませんよ。と言われますと、私たちは先祖のそんな遠いことはわかりませんから、あ、そうなのかなと考えてしまいます。どうしてそういうふうに考えてしまうんでしょう。それは、神から離れた人、人間は、神から離れた人間の霊は恐れに縛られているからです。アダムとエバが神によって作られて神から離れたときに、彼らはまず恐れの霊を内側に入れてしまいました。ですから人間は悪いことには非常に敏感に応答するんです。嫌なニュースはすぐに耳が傾きます。悪いことを聞きますと自分も不安を感じながらも非常に興味を持ちます。それは私たちの中に救っていた、いわゆる宿っていた恐れの霊の影響です。しかしあなたがイエス様を信じて救われますとどうなるんでしょうか。あなたは恐れの霊から自由になります。その時あなたの聞きたいことが変わってきます。嫌なことや悪いことはあまり聞きたくないと思います。良いことを聞きたいと思います。それはあなたの内側の霊的な状態が変わったからです。あなたは良いもの、そして美しいもの、そして正しいことを愛するようになります。それは神様の霊は正義であるからです。神の霊は清いからです。神の霊は愛と憐れみに満ちているからです。あなたがそのような霊を持ちますと、そういうことに反応したい、応答したいと思うようになります。そうでないことを受け入れたくないと思うようになります。これは私たちが考えてすることじゃなくって、もう本能的に応答するように私たちの内的な面が変えられていくわけです。イエス様はおっしゃいました。この弟子たちに対して、この人が生まれつき目が見えないのは、この人の罪でもない、親の罪でもない、先祖のたたりでもない。神の栄光がこの人の上に表されるためですと言いました。神の栄光です。私たちはどんな人も問題を持っています。どんな人も悩みを持っています。将来に対する大きな課題を持っています。しかしそれは決して、あなたを責めたり、あなたを裁いたり、あなたが自分のセルフイメージを低くして、自分はダメなんだというふうに感じるためではありません。あなたが不幸を経験したとき、悲しみを経験したとき、きっと思ったでしょう。どうして私だけはこういう経験しなきゃいけないのって。それはみんなそう思うと思います。しかしあなたがイエス様を信じたときに、あなたの考え方が変わってきます。確かに辛いことがあった、悲しいことがあった、どうして私だけがと思うような、そういう経験を通らされた。しかしあなたは主の言葉を聞くようになります。主の言葉はあなたを変えます。アーメン。感謝します。イエス様がおっしゃった神の栄光がこの人の上に表されるためです。今日皆さん、 あなたの人生の中に神様の栄光を表していただく材料を持ってますでしょうか。その材料というのはあなたが抱えている問題です。あなたが直面している試練です。あなたが戦わなきゃいけない課題です。ありますか？ある方。私なんかものすごい手を挙げたいと思います。もし私が、あるいは皆さんが自分の人生だけをあなたの目で見るならば、あなたはその課題に圧倒されてしまうでしょう。しかしあなたはイエス様の言葉を聞くんです。主の方に目を向けるんです。主の言葉は、あなたの人生の上に栄光が現れるためだ。そしておっしゃいます。恐れないでいいんだって。私はあなたを愛しています。私はあなたを愛しています。皆さん、これが神様のあなたに一番伝えたい、一番必要なメッセージなんです。神様は嘘をおっしゃいません。その現実にその証をしてくださいました。それが十字架です。一人子イエス様をあなたは私の罪のために十字架につけてくださいました。イエス様があなたは私のために裁かれて、そして地獄にまで行ってくださいました。そしてそこから復活して、イエス様を信じる人が永遠の許しと、そして永遠の命を得ることができるんだということを私たちに語っていらっしゃいます。神様の愛というのは、私はいつも三つの特徴を持っていると思っています。まず一つは、見出す愛です。皆さん、良いことというのは探さなきゃいけないんです。たまたま見つけるかもわかりませんが、ほとんどの場合は探さなきゃいけません。神様は、あなたをぼーっと見ておられるわけじゃないんです。あなたを探していらっしゃいます。そして私たちは見出された存在なんです。二つ目は、神様の愛は信じる愛です。神様があなたを愛されたということは、神様の方がまずあなたを信じてくださったということなんです。だから、あなたを選んでくださったわけです。さっき言いました、ヤコブ書の一章の、マラキの一章の二節の最後に、私はヤコブを愛したという言葉があります。これはどういう意味でしょうか？つまり、私はヤコブを選んだという意味なんです。神がヤコブを選ばれました。神は愛してヤコブを選ばれました。そして選ばれた者に対する責任を神はずっと成し遂げてくださいました。ヤコブの人生もダビデの人生もアブラハムの人生も人間的に見ますと失敗だらけです。二日前に言いましたイサクの生涯なんか試練の連続でした。しかし神は彼らを祝福なさいました。なぜですか？神が彼らを選ばれたからです。神が彼らを愛して選ばれたからです。このマラキ書を見ていきますと、一章の六節から実は二章の十六節までは、イスラエルの民の罪の姿が出てくるんです。特に二つの、二種類の大きな罪が出てきます。一つは、祭司の罪です。祭司たちが神様に真心から使えなかったわけです。彼らは、私の名を蔑む祭司と一章の六節に言われています。つまり、捧げ物についての献身が自己中心的だったということです。また、二章の二節には、聞き入れず私の名に栄光を期することを心に留めないと書かれています。彼らは高慢になってました。三つ目は、二章の九節にあります、私の道を守らずと書かれています。不従順でした。自分中心で、高慢で、不従順でした。この祭司というのは、当時においては特別な立場がありました。今誰が祭司なんでしょう。私たちクリスチャンはみんな祭司です。あなた方は選ばれた聖なるもの、そして祭司であると、このペテロ書の中に書かれています。第二ペテロの2章の9節にはそれがはっきり書かれています。つまり神様おっしゃっていることは、神があなたを愛し、あなたを祝福なさるときに、罪があると、その祝福を受け入れる妨げになるということです。私は長い間考えた問題があります。神様はどういう人を愛されて、どういう人を愛されないんだろうと思いました。で、私の質問自体が間違っていることに気がつきました。神は全ての人を愛していらっしゃる。ただ問題は、神様の愛と祝福を受け入れることのできる人と、受け入れないように妨げをしている人と、二通りいるということです。神様の祝福と愛はあなたにも同じように注がれています。しかしあなたはその妨げをすることができます。高慢になったり、自分中心になったり、あるいは不従順になりますと、それを追い出してしまうわけです。素直にならないからです。こういう罪がありました。そして、二章の十 あ、ごめんなさい。3章の14節と15節を読んでいただきたいんです。彼らはこう言いました。14節15節です。3章ですが、あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いていても何の益になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。恐ろしいことです。彼らは今の目の前の現状だけを見て、神に従うことは愚かなことだ、何の益になるだろうと言いました。私たちは傲慢に歩こうじゃないかと言いました。そして神に仕えるのをやめようじゃないかと言いました。神は何もなさらないからと。そうなんでしょうか。決してそんなことはありません。あなたが不従順になり、自己中心になり、この世と友達になって歩いていくならば、あなたは知っています。あなたの頭に神からの永遠の裁きのその怒りがどんどんどんどん積み上げられていくことをあなたは感じ取ります。その証があなたの良心に経験する罪意識です。皆さん、良心が経験する罪意識というのは、神の前に立った時に裁きを受けるだろうということを感じている感覚なんです。しかし、幸いなニュースがあります。イエス様の十字架の贖いと許しは永遠です。完全です。ですから、あなたの人生から神の怒りと裁きをイエス様は全部取り除いてくださった。しかし、あなたがまた不従順になって、この世と友達になって、その神の裁きの原因を自分の人生の上に取り戻す。でもあなたが悔い改めるならば、私はそこから変わりたいんだという決断をするならば、主はそれを、もう私はすでにあなたを許してるんだから、大丈夫だとおっしゃいます。悔い改めないならば、私たちはそれをもう一度取り戻してしまいます。しかし私たちには悔い改めという素晴らしい道を主は備えていらっしゃいます。もう一つの罪はどういう罪かと言いますと、二章の十四節からこの十六節を読んでいただきたいんですが、二章です。非常に深刻な内容が出てきます。後で内容を説明します。二章の十四節から十六節です。どうぞ。なぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなた方の若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神、主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならない。実はこのメッセージの一番言おうとしていることは、イスラエルの民やそして祭司たちが家庭生活を顧みなかったということです。私はクリスチャンになって間もなく、この16節の言葉に何か戸惑いを感じました。私は離婚を憎むとイスラエルの神、主は仰せられる。なぜ戸惑ったかと言いますと、私はクリスチャンになって間もなくある結婚式がありました。あるところで。私はその人たちの写真を撮りました。私写真撮るの好きだから、写真ずっと撮ってたんです。ところがですね、大変なミスを犯してしまった。その写真が失敗してしまったんです。まあもちろん別に撮ってくださった人もいましたから、まあ最終的には大丈夫でしたが、私は非常に申し訳ないと思いました。ところがそれから1年もしない間に、この方たちが離婚なさったんです。私は非常にショックを受けました。そして、この離婚という問題をどういうふうに受け取ったらいいんだろうかと思いました。あるクリスチャンたちは言いました。離婚は罪です。ただ単純にそういうものなんだろうかと私は疑問をずっと持っておりました。今別に結論が出てるわけじゃありません。しかし私の考えを申し上げます。離婚の中にも罪の離婚と罪でない離婚があります。そのことをよく知っていただきたいんです。イエス様は離婚について離婚という言葉を使ってませんが、その内容を語っています。今は開きませんが、それは夫が姦淫の罪を犯して去っていった時です。これは当然当時において離婚になります。しかしそれは、その女性の側の責任では全くありません。ですから、ここで語っていることは、その外側の形についてのことを語っているわけではないと思います。 皆さん、この14節から見ていただきますと分かりますが、責められているのは誰でしょう？夫の方です。つまり、その当時において、イスラエル、そして夫の姿というものが、それに重なっておりました。彼らは、一体となるべく神の契約を破りました。それは、姦淫の罪を犯したということです。ですから、おのずと離婚というものが生まれていったわけです。また、二章の十六節にもありますが、私は、暴力でその着物を覆うと書かれていますが、着物というのは、これは妻たちを表しています。そして14節にもありましたが、あなたがその妻を裏切ったからだと書かれています。つまり、夫の側が妻を裏切り、妻に暴力をし、そして姦淫をして、そして去っていったわけです。このことを私は憎むと聖書は言ってるわけです。それは、結婚を通して神様の前でその新郎新婦が一体になったわけです。こちらのことが大事なんです。しかし夫が妻を裏切って姦淫の罪を犯し、不倫を犯して、そしてその神様との契約を破ってしまったんです。このことについて神は厳しく語っています。ですから皆さん、まあ今日の時代というのはもう離婚ということがたくさんあります。でもその離婚にもいろんな内容があるということをぜひ理解していただきたいんです。私たちは2種類の内容を考えます。それは本当にその人の責任ではないのにそういう状態にならざるを得なかったというそういう離婚があります。私たちはそういう人たちに対して慰めと励ましを語るべきだと思います。そしてもし罪を犯してその人の責任でその離婚になったとすれば、その人が悔い改めて神様に立ち返るように私たちは祈るべきだと思います。どちらにしても私たちのすべきことは決して責めることじゃありません。そしてましてや夫の不義によって姦淫の罪によって離婚を強いられてしまった多くの姉妹たちに対して女性たちに対して私たちは心から同情をし、そして神様から慰めと力が与えられるように祈るべきじゃないでしょうか。今の時代は本当に複雑な時代です。様々なことが起こってきます。ですから、聖書の御言葉でさえも、私たちは言葉尻を捕らまえて、そしてここにこう書いてるでしょうとか、そういうふうには言えない時代なんです。神様のメッセージは一つなんです。私はあなたを愛していますということです。ですから、家庭を顧みなさい。特に夫たちに対して、家庭を顧みなさいと勧めています。まあ、このことに対して、テモテ書の中にはいくつかの言葉が出てくるんですけれども、まあ、少し開いてみたいと思いますが、第一テモテの3章の4節、まあ、時間な、開けない方は聞いておいてくださってもいいですよ。3章の4節、ここには、自分の家庭をよく治めなさいと書かれています。そして、5章の4節、もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。皆さん、この御言葉をしっかり覚えてください。これはもちろん男性だけのことではありませんよ。奥さんたちも子供たちもそうです。で、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのだと御言葉は語ります。神を愛することは、あなた自身を愛することです。あなた自身を愛することは、あなたと一体になっている妻や夫を愛すること。そして妻や夫と共に家族を愛することです。そうじゃないでしょうか。皆さん、アメンでしょうか。ね、多くの、まあ多くというよりもみんなでしょう。ね、ご主人たちは家族のために一生懸命働いてるんじゃないですか。奥さんたちもお仕事をなさったり、あるいは子供たちやご主人のために一生懸命家庭で尽くしていらっしゃるんじゃないですか。私たちはその生き方の原点をどこで確認するんですか。聖書しかないんですよ。どうぞこの世の風潮やこの世の考え方や誰々さんがこう言ったとか、週刊誌にどう載ってたとか、ニュースでどう書いてたとか、テレビでどう言われたとか、そういうものをあなたの家庭生活の基準にしてはダメなんですよ。必ず国が腐敗していきます。まあ先日沖縄で、ギャンブルの何とかを作ったらどうかという愚かな政治家の意見がありましたが、まあそれは今取り下げられてますからよかったと思いますが、なんと愚かなことを言うのかと私は思います。多くの人々は目先のことしか考えないんですよ。皆さん、そんなことが起こればどうなるか分かりますか。 国は必ず腐敗していくんです。この歴史を見て、国が道徳的に、そしてモラルが下がっていくと、必ず家庭崩壊が起こるんです。そして、最後は滅びるんです。これは歴史が語っていることなんです。私たちはこの時代にこそ、私たちが置かれている家族を本当に心から愛して、一緒に神様に仕えていくという決心が必要です。もう家族がクリスチャンであってもなかろうとも、あなたが主にあって家族を愛して、家族は救いの中にいられているんだと固く信じて、そして前進すべきです。そういたしましょう、皆さん。この年信じましょう。この国を腐敗させちゃいけないんです。その出発点は、あなたの家庭から腐敗物を取り去ることです。あなたの人生から間違った考え方やこの世との協力関係を断ち切ってしまうことです。そして、しっかりと神と主の御言葉に仕える決断をすることです。マラキはそれを進めました。立ち返れ。家族を愛せよ。国を愛せよ。神に従いと言いました。彼は三つの神に仕える者の道のメッセージを三章の六節から四章の三節のところで語っております。神に仕えない者はさっき言いました三章の十四節から十六節にありました愚かな道を選んでいきます。しかし神に仕える人は神に変える道をいつも選びます。つまり、悔い改めて主に立ち返るということです。これは、霊的祝福の道です。二つ目が、三章の十節。この献金の問題が書かれています。溢れるばかりの祝福と書かれています。溢れるばかりの祝福を経験しなさい。天の窓を開く道です。皆さん、天の窓は、あなたの上に開かれていますよ。でも、窓は開かれてるんですけど、何も落ちてこないね。いや、落ちてこないんじゃありません。あなたが種をまくのを主が待っておられるんです。あなたが種をまくことによって、溢れるばかりに祝福を与えると主が約束していらっしゃいます。皆さん、これ私の言葉でありませんからね。私の言葉じゃないですよ。主の御言葉ですよ。この9節、10節の最後を見てください。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。試してみようと書かれています。そしてその後、11節と12節、一緒に読んでください。私はあなた方のために稲子を叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑の葡萄の木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと、万軍の主は仰せられる。もしあなたが天の窓を期待するならば、私は稲子を叱ると言いました。土地の産物を滅ぼさない。稲子というのは滅ぼすものの特徴です。聖書を見ますと。実際、イスラエルではそういうことがたびたびありました。日本においては稲子っていうと、なんか遊ぶ昆虫か、まあ、東北の方ですか、向こうの方では、ある稲子の種類は、佃煮みたいにして食べますけど、私も食べたことありますけど、ね、あのカルシウムとか栄養がいっぱいなんですよね。イスラエルのイナゴは全てがそうではありません。もう40種類ぐらいイナゴいたそうですけど、彼らはアフリカからやってくるんです。で、アラビアを通ってヨルダンも通って、そしてイスラエルの地に入ってきます。その時には大群衆のようになります。なぜかっていうと、イナゴっていうのは、袋の中に卵を産むんですけど、その袋、一袋の中にたくさんの卵が入ってます。その袋を、まあ、数個から6個ぐらい産むんだそうです。あれ、なんて言うんですか？一匹って言ったらいいですか？なんて言うんだいのか、イナゴは。ね。そしてそれを土の中に埋めて、それが一斉にうわーっと孵化するんです。ものすごい数のイナゴがですね、突然現れるわけです。イナゴの大群が通ったらもう緑らしきものは何にもなくなります。大変なことが起こる。食べようかなんてもんじゃありません。あなたが食べられてしまうかもしれません。すごいですね。そういう災害を私は追い払うって言うんです。あなたの人生が昨年経験したのはどんなイナゴですか？経済の稲子ですか？家族問題ですか？社会的ないろんな混乱ですか？問題ですか？神はそれを叱るとおっしゃるんです。叱るっていうのは出ていけっていうことですよ。関わるなっていうことです。無気力になっちゃいけないんです。イスラエルの民は神さん何もなさらないからと言って無気力になってしまった。無関心になっちゃったんです。従うことをやめたんです。愚かな人たちです。彼らは自分の身に裁きを招いていることに全く気がついてないんです。やがて彼らは気がつくんです。何年か後で、なんと愚かなことをしたのか。私は神様の恵み、十字架の恵み、足で踏んでしまった。どうぞ皆さん、 少なくともそういう生き方をしないでください。少なくとも、イエス様の恵みを掘り出すような愚かな生き方をしないでください。主に従っていきましょう。たとえ困難があっても、試練があっても、あるいは他の人から見て、ああ、本当に大変だなと言われて少し惨めな気持ちを感じる、そういう経験を取るかもわかんない。でもいいじゃないですか。あなたが神様から祝福されて歩んでるならば、あなたはいつも主を見上げてこう言うんです。私は主に愛されてるからだ。私は自分の人生を通して豊かな実を必ず結ぶことができるんだ。私は主に帰る道を選ぶ。天の窓を開く道を選ぶ。そしてもう一つ、三章の十六節を見ていただきたいんです。一緒に読んでください。その時、主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が開かれた。記された、ごめんなさい。記されたと書かれています。彼らは、主を恐れる道を選びました。主を恐れる道というのは、主の皆を尊ぶ生き方です。ここに聖書の中に出てくるいくつかの書物っていうのがあるんですね。命の書であるとか、ここに記憶の書というのが出てきます。神様はあなたが主を愛してなせた一つ一つのことを全部記していらっしゃるんです。記憶していらっしゃるんです。そしてこの記憶の書に記されている事柄、その人々はこの四章を見ますと、四章の二節、一緒に読んでください。しかし、私の名を恐れるあなた方は、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。ここにもありますね。主を恐れる道を選んだ人には、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなたは神の義をいただいて歩くことができます。翼っていうのは臨在です。神の臨在の覆いの中にあなたは入れられて、守られて、そして励まされて歩んでいきます。皆さん、イスラエルの民は、雲の柱、火の柱に従って歩みました。神の臨在に覆われていました。しかし、彼らの生活の場は荒野だったんです、ね。幸福の地ではありませんでした。今私たちはそういう歩みをしているんです、現実に。私たちのこの世の中は荒野です、まさに。そして荒野の中を歩んでいるということは、そこには危険なものもあるし、病気もやってくる可能性があるし、いろんな辛いこともあるし、敵も攻めてくるんです。しかし、イスラエルの民と、その他の民とはどこが違ったんでしょう。一つのことだけなんです。彼らが神の臨在によって覆われていたということです。神の守りがあったということです。この年も戦いはあるでしょう。世の中はもっと暗くなるでしょう。悪いニュースはもっと増えるでしょう。でも私たちは恐れないようにしましょう。私たちには義の太陽が昇っています。イエス様を見上げて、主の真実な御言葉を信じて、主よ、私はあなたに仕える者として歩みますと。そう告白しようじゃありませんか。皆さん、神様の祝福っていうのはね、宝くじに当たることじゃないんですよ。まあ当たってもいいですけど、別にね。いいですけど、別にそんなことじゃありません。神様の祝福というのは、あなたの人生の中で神が知恵と力を与えてくださり、勇気を与えてくださり、他の人が疲れてやめようかと思った時にも、神はあなたに気力と感動を与えてくださる。そして、この世の与えられた人生を主に仕えて走り抜くんです。あのパウロのように。もう私には義の冠が待っている。私はもう自分の血を注いでも構わないんだ。彼は最後の最後にそう告白しました。彼をそのように燃え立たせたものは何だったんでしょう。神様の深い深い愛なんです。そして神様の深い愛に支えられて、あの罪人の頭だと言った彼自身が人々を殺戮し、そして東国に入れなきゃいけない、そういうこともやってしまった。そういう彼自身が許されて、義とされて、すべての罪が覆われて、神の子として歩むことができたというこの特権なんです。彼はよく知ってました。私はもう一度初めの愛に帰りたいです。そして、こう宣言したいです。主あなたに仕えます。神に仕えるものになります。私の生活のあらゆる面からもう何かこっそりとこの世と手を結んでいるものを断ち切ります。愚かな人々とこう何か戦略を練って、そして神の国に対して害をもたらすようなそういう働きを全部追い出します。私たちはどんな時にも神の前に胸を張って出れるようなそういう生き方をしたいと思いますよ。神様はそのように私たちを助けてくださります。弱くっても、問題があっても、戦いがあっても、 イエス様によって私たちはただイエス様によって勝利者であるということを宣言します。もう一度この三章の十八節の御言葉をご一緒に読みましょう。どうぞ。あなた方は再び正しいものと悪もの、神に仕えるものと仕えないものとの違いを見るようになる。アーメン。私たちは主に仕えます。主が与え、主が取られるんです。主の皆を本べきかな。アーメン。感謝します。今お祈りします。主イエス様、感謝します。あなたの皆を心から賛美申し上げます。主よ、一切は神からなり、そして神から来、そして神によってなされ、神に帰ります。どうぞこの2010年、この1年があなたの恵みによって支えられ、そして導かれるものとなりますようにお願い申し上げます。お一人お一人を祝福してください。霊的生活において、経済的生活において、家庭生活において、その人生の歩みにおいて、神に仕えるものとして歩ませてください。主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。アーメン。感謝します。アーメン。